ただいまより、主の年2023年10月22日、新学校日の聖日礼拝を執り行います。招きの御言葉、ご起立ください。こういうわけで、兄弟たち、神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生贄として捧げなさい。これこそあなた方のなすべき礼拝です。賛美歌6番を賛美します。詩編購読、詩編第37編、1節より6節、購読詩編の43ページになります。私が上の段を読みますので、皆様は一段下がった箇所をお読みください。詩編第37編、1節より6節、アルファベットによる詩、ダビデの詩。悪事を図る者のことで苛立つな。彼らは草のように瞬く間に枯れる。 主に信頼し善を行い、主に自らを委ねよ。あなたの道を主に任せよ。あなたの正しさを光のように、ご一緒に、主イエス・キリストが私どもに教えくださいました主の祈りを祈ります。主の祈りは宗法に印刷されてあります。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救いいだしたまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。どうぞご着席ください。聖書を朗読します。エフェソの信徒への手紙第2章14節より18節新約聖書の354ページになります。エフェソの信徒への手紙第2章14節より18節実にキリストは私たちの平和であります。二つのものを一つにし、ご自分の肉において敵意という隔ての壁を取り壊し、規則と戒律づくめの律法を廃棄されました。こうしてキリストは双方をご自分において一人の新しい人に作り上げて平和を実現し、十字架を通して両者を一つの体として神と和解させ、十字架によって敵意を滅ぼされました。キリストはおいでになり、遠く離れているあなた方にも、また近くにいる人々にも平和の福音を告げ知らせられました。それでこのキリストによって私たち両方のものが一つの霊に結ばれて御父に近づくことができるのです。お祈りをいたします。天の父なる神様、この聖日にあなたが私ども一人一人をこの教会へと呼び集めてくださり、共にあなたを礼拝することができます恵みを心より感謝いたします。どうぞこの時、私ども心を尽くし、魂を尽くし、力を尽くしてあなたを礼拝することができますように。どうぞこの礼拝においてあなたの聖なる御名のご栄光を豊かに表してください。どうぞこの地上においてあなたのご計画が進み行きますように。そしてどうぞあなたの救いのご計画を御前に集う私ども一人一人が確かに受け取り、あなたの御心にかなった歩みを進めていくことができますように。どうぞあなたの霊を、聖霊を豊かに注いでください。このことのためにこの礼拝に奉仕をします奉仕者一人一人をあなたが強めてください。また今この時、日本中において世界中において主の日の礼拝が執り行われます。どうぞその礼拝一つ一つを あなたが豊かに祝福してください。特に本日私どもの教会ではこの礼拝を新学校日礼拝として守ります。あなたから呼ばれ、あなたの召しにお応えし、そして牧師となるために東京神学大学大学院で学んでおられる杉田隆二神学生が本日はあなたの御言葉を取り継いでくださいます。どうぞ説教者の口をあなたが豊かに強めてください。そして聞く私ども一人一人の耳をあなたが開いてください。どうぞ伝道者の養成にあたる神学校神学部の働きをあなたが支えてください。特に祈りに覚えております東京神学大学の働きをあなたがお守りください。日本全国の神学校において神学教育に当たられる先生方、また使わされる日に備えて研鑽を積んでいる神学生をあなたがお支えください。そして本日杉田神学生がご説教してくださいますけれども、どうぞ奉仕をしておられるインマヌエル総合伝道団立川キリスト教会の上にもあなたの豊かな祝福を増し加えてください。主よ、この地上においてさまざまな紛争、戦争、疫病、災害による混乱が続いております。どうぞあなたの憐れみによって地上にあえぐ私ども一人一人を救い出してください。さまざまな出来事の中に苦しんでいるもの、悲しんでいるものをあなたが慰め、励まし、強めてくださいますように。どうぞこの地上にあなたにある平和を与えてください。主よ、教会の交わりを覚えて祈ります。教会につながる一人一人をあなたが豊かに祝福してください。幼い者から年老いた者まで、また病の中にある者、さまざまな課題や問題を抱えている者、悩み不安の中にある者、助けを必要とする者、どうぞ一人一人をあなたが支えてください。そしてこの礼拝を終えた後に使わされていくそれぞれの場所において、あなたから賜ります使命と役割に大胆に歩んでいくことができますように力を与えてください。また私どもの教会が置かれておりますこの地域の一人一人の歩みの上にあなたの導きが与えられますように。また聖学院大学聖学院緑幼稚園の働きを豊かに祝してください。この祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌291番を賛美します。ご起立ください。 ご着席ください。本日は杉田隆二神学生によりキリストが私たちの平和と題してご説教をいただきます。
ご紹介いただきました東京神学大学から参りました杉田隆二と申します。本日はこのようにして聖学院教会の兄弟姉妹の皆さんとご一緒に礼拝を捧げることのできる恵みを心から感謝いたします。このようにして礼拝でご奉仕をさせていただくということは私にとっては滅多にないことですけれども、このようにご奉仕をいただくと、その準備のためにその教会のホームページなどを見させていただくことがあります。この聖学院教会のものも拝見し、特に Facebook のページを何回も見させていただきました。毎回素敵な写真と式次第が添えられていて、礼拝の様子がとてもよくわかるものでありました。その中で聖学院教会では10月を新学校を覚える月と定めてくださっており、この1ヶ月間をかけて将来の牧師を育てるための新学校を覚えて特別なお祈りをいただいていることも拝見して、このことについても心より感謝をしていたしております。もちろんその Facebook の投稿を見ていたのはこの礼拝の準備のためだったんですけれども、もう一つそれとは別に少し楽しみにしていたことがありました。それは今日初めてこの礼拝で使われたというこのパイプオルガンのことでした。この後ろにあるパイプオルガンがこう徐々に形作られていくのを投稿を見て拝見をしていました。僕が見たのはかなり遡ったんですけれども、はじめはあの十字架だけが掲げられていました。しかし日を追うごとにその十字架の後ろにまずはあの大きな枠のようなものが入って、その中に一本一本大きいものから小さいものまでパイプが入れられていき、僕も今日この礼拝に来て初めて教えていただいたんですけれども、なんと今日が初めてこの礼拝でパイプオルガンが演奏される日ということでした。先ほどお読みいただきました本日の聖書箇所エフェソの信徒への手紙、この2章の14節から18節をお読みいただきました。そのすぐ後の箇所になりますけれども、今日初めて演奏されたこの一本一本のパイプが組み合わされてできたパイプオルガンのことを思い起こすような御言葉があります。エフェソの信徒への手紙2章の21節から22節の御言葉です。キリストにおいてこの建物全体は組み合わされて成長し、主における聖なる神殿となります。キリストにおいてあなた方も共に建てられ、霊の働きによって神の住まいとなるのです。この御言葉にはどちらにも初めにキリストにおいて、そのように書かれています。まさにこのオルガンもまず初めにあの十字架が打ち立てられて、そこから一つ一つのパーツが組み合わされていきました。そしてこの御言葉の22節ではまさに私たちもこのキリストにおいて、あのイエス様の十字架において共に建てられ、一つの神の住まいとされていく。まさにこの御言葉に書かれていることが今もこのようにして聖学院教会でなされていることを覚え、準備をしながら神様に感謝を捧げました。 本日の聖書箇所であるエフェソの信徒への手紙2章の14節から18節の御言葉は、まさに私たちがイエス様において組み合わされて共に成長し神様の住まいとなる、そのためにイエス様がしてくださったこと、特にイエス様が十字架でなしてくださったことを記した箇所です。本日はこの御言葉から3点に心を留めて、与えられた御言葉に聞いてまいりたいと思います。まず1点目として、古い2つのものについて書かれていました。次に2点目として、その古い2つのものが新しい1つの人になる。最後に2つのものを1つにする、その平和の福音について共に心を向けさせていただきたいと思います。まず古いものについて、古い2つのものについて、14節から15節前半の御言葉に心を留めてまいりましょう。14節の始めを見ると、実にキリストは私たちの平和であります。キリストが私たちの平和、そのように書かれています。改めて聞きますと、キリストが私たちの平和、この言葉はあまり耳慣れない言葉かもしれません。イエス様は福音書では、私は道であり真理であり命である、私は命のパンであると言いましたけれども、私は平和である、そのような言葉はあまり耳にしたことがないように思います。それでもこの御言葉には、キリストは私たちの平和であります、そのように書かれています。聖書で語られている平和とは一体どういうことなのでしょうか。この御言葉のすぐ後にその説明が書かれていました。聖書の語る平和とは、二つのものを一つにする。このことが平和ということであります。皆さんがまず二つのものと聞くときに、聖書の中で言われる二つのものと聞くときに、思い浮かべる二つのものとは何でしょうか。また福音書では、天と地、そのような対比が書かれています。ヨハネの福音書では、光と闇、そのような二つがあったり、また聖書の真ん中あたりにある詩編や箴言には、主に従う人と主に逆らう人、他にもたくさんのものが思い浮かべられるかと思います。しかし、本日のこの聖書箇所でパウロが語っている二つのこととは、そのようなイメージとはまた違って、非常に具体的な二つのものがありました。それが、異邦人とユダヤ人という二つの古いものについてです。本日は、この礼拝のためだけにエフェソ書が開かれていますから、短くこのエフェソ書の背景を皆さんと見てまいりたいと思います。パウロというイエス様の福音をお伝えするための伝道者は、この手紙をエフェソの聖なる者たちへと書き出しています。このエフェソと呼ばれる地域は、パウロ自身はユダヤ人でしたけれども、ユダヤ人ではない人々、異邦人に伝道をした際に、異邦人伝道の拠点とした場所の一つでありました。ユダヤ人じゃない人に拠点、伝道をするのですから、その拠点は異邦人の、ユダヤ人じゃない人たちの近くとなります。今、戦争が起きていますけれども、イスラエルから遠く離れたアジアの端の方、かなりヨーロッパに近いアジア大陸の端っこ、地中海に面した町、それがエフェソでした。ですからパウロはこの手紙をユダヤ人じゃない異邦人、そしてユダヤ人、異邦人の方が多かっただろう教会に宛てて書いていたことがわかります。当時 この二つのもの、ユダヤ人と異邦人の間には非常に切実な問題がありました。今日与えられた御言葉の15節を見てみますと、規則と戒律づくめの律法という言葉があります。ユダヤ人キリスト者たちはイエス・キリストに出会うまではこの律法を守ることに一生懸命になっていました。異邦人キリスト者たちが自分たちの守る律法を守らないことで、ある意味敵意を覚えています。対して、異邦人キリスト者たちも、そのようなユダヤ人キリスト者たちに対して、そんな律法なんて守ってバカバカしい。そのように敵意で返していたのかもしれません。私たちは今、2023年の日本にいて、立法に書かれてある食物規定や食べてはいけないものなどがあるわけではありませんし、また割礼、そのようにユダヤ人の民に入るための儀礼を行うこともしません。ですからどちらかというと、私たちは異邦人キリスト者の立場に立ちたくなります。イエス様ご自身も福音書で、口から入るものが人を汚すことはないよとそのようにおっしゃって、律法を守るということの形骸化が指摘されていました。しかしだからといって、その異邦人キリスト者たちが私たちの方が偉いんだと言って、ユダヤ人キリスト者たちをバカにしていいわけではありません。またユダヤ人キリスト者たちが私たちと全くの別人かというと、そうとも言えない面があるかと思います。ユダヤ人キリスト者たちは非常に自分たちの信仰にまっすぐで一生懸命で、ある意味とても真面目な人たちでありました。私たちにもそのような面がないとは言えないと思うからです。パウロにとってはこの二つのもの、ユダヤ人であっても異邦人であっても、どちらもイエス・キリストにおいて全く変えられるべき古い二つのものでありました。私たちがユダヤ人キリスト者、異邦人キリスト者、どちらの立場に共感を覚えるとしても、パウロがこの二つの間にあった敵意のことを隔ての壁と記していることは、私たちにとってもとってもよくわかる。あ、確かに敵意は隔ての壁、そのように言われるだろう、そのような感覚を持つ言葉だと思います。敵意はかつてはこの両者を喧嘩をさせていたかもしれません。衝突を生んで、また時には論争になっていたかもしれません。しかし時間が経つと、この両者の間にあった敵意は影を潜め、しかし影を潜めるけれども確かにそこにあって、いつの間にかこの二つのものがお互いに触れ合うことも、お互いに対話をすることも、それどころか挨拶や顔を見ることすらも許さない隔ての壁となってしまう。私たちもそれぞれが置かれている学校や職場、クラス、また家庭でさえ、そしてまた時にはこの教会の中でさえ、そのような隔ての壁として私たちの間を隔てている敵意がある。そのように思うことがあるのではないでしょうか。また私たちは今、高い壁で隔てられていた双方が突然にお互いを傷つけ合っている。そのようなニュースも耳にしているのです。しかし、今一度思い起こしたいことは、聖書で語っていることは、そのような二つのものが一つにされるんだという驚きのニュースです。それ以上に、そのような私たち人間をお一人の神様がすべて引き受けて受け入れてくださる。そのようにして私たちが一つにされるということです。 キリストが、私たちの主であるイエス様が、その敵意を一身に引き受けて十字架にかかってくださったというこの事実です。先ほど言いました隔ての壁というこの言葉は、実際に昔の神殿にあった壁のことを指しているようです。異邦人はこの神殿のここまでは入っていいけれども、こっち側から先は神聖な場所だから入ってはいけませんよ、そのような壁のことを指しています。この壁はイエス様が十字架にかかったことで、あの福音書の中ではイエス様が十字架にかかった時に神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けたと説明されていました。この隔ての壁もイエス様の十字架によって打ち崩され、私たちは神様のもとに近づくことができるようになった、そのことが今日この御言葉に書かれています。ここまで異邦人とユダヤ人という古い二つのものがあったこと、そして私たちもその対立、その私たちの間にある敵意、それが隔ての壁としてあることを実は知っているということを見てきました。そして私たちの敵意をイエス様が一身に引き受けてくださったことを見てまいりました。次に、このイエス様において作り上げられた一人の新しい人について心を留めてまいりたいと思います。新しい人、そのように聞くと、長らく教会に通っている方は、果たして私はイエス様に出会って新しい人になっているだろうか、そのように不安に思う方もいらっしゃるかもしれません。いつまでたっても信仰は弱いままで、礼拝も眠い、私自身そのようなものであります。しかしパウロが語っているこの新しい人とは、真っ先に私たち一人一人個人のことを指さしているのではありません。改めて15節後半の御言葉を共にお読みしたいと思います。こうしてキリストは双方をご自分において一人の新しい人に作り上げて平和を実現し、イエス様が私たちの間にある敵意を一身に引き受けて隔ての壁を取り壊した、このことは見てまいりました。その14節には、ご自分の肉において敵意という隔ての壁を取り壊しとありました。そして今お読みした15節でも、キリストは双方をご自分において一人の新しい人に作り上げてとあります。二つのものが一つにされているのはイエス様ご自身においてであります。新しい人、新しい一人の人というのは、今私たち一人一人のことを指さしてパウロが言っている、その意味よりかは、私たち一人一人を受け入れて十字架にかかってよみがえってくださったあのイエス・キリストのことを新しい一人の人と呼んでいるのです。こうしてキリストは双方をご自分において一人の新しい人に作り上げて平和を実現し、このご自分においてという言葉は、そのままの言葉で表せば、ご自分の中で、彼の中でという言葉です。私たちはこの教会の伝統の中で、このご自分において、このイエス・キリストの体が教会、教会はイエス・キリストの体であると言われてきたことに心を向けたいと思います。この 教会がキリストの体であるということは、もちろん私たち一人一人が目、耳、口、鼻、腕や足、手、それぞれに大事な役割が与えられていて、お互い欠かすことのできない教会の大切な一員なんだというメッセージがあります。もちろんそのことも大事ですけれども、私たちが今日心を止めたいことは、私たちこの教会に集められている一人一人がイエス様の体の一部であるということ、イエス様の体の中に入れられている一人一人だということです。イエス様というお一人の全く新しい一人の中に、私たち古いものは入れられている、そのことを覚えたいと思うのです。